はい、皆さんおはようございます。宇野恒博です。遅いインターネットラジオ、先週からまたね試験的に配信を再開しております。もうこの番組ね立ち上げたのは2年以上前なんですけれど、なんか定期的にね、なんか俺は今日から心を入れ替えてまめに配信しますというふうに宣言してはね、1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでね、めんどくさくなってやめちゃうみたいなことを僕繰り返してるんですけど、今度はね続けていきたいと思ってるんで、きちんとね、定期的に配信していこうと思うんで、皆さん、よろしくお願いいたします。とにかくね、ネタを考えるのが続かない、理由なんですよ。ネタを考えるのがね、結構負担だっていうのは、まあ、そんな生きててね、話したいことね、毎日のようにないですからね、それが一番何かこう僕にとって続けるハードルなんですよ。でも皆さんからのね、結構メールがあれば続けていけるんで、よろしくお願いいたします。でね、今日はね、初めてメール読みたいと思います。あとね、メールいただいてるんだけど、ちょっとね、読みづらいメールが結構多いんですよ。で、これね、なかなか伝えるの難しいし、せっかく送ってきてもらってるのに、こういうこと言うのあれかもしれないですけど、読みづらいパターンってあるんですよ。一つはね、宇野さんのおすすめの作品を教えてください。これ僕ね、この仕事やってると鬼のように聞かれるんですよ。本当に。なんかね、定番の質問すぎるんですよ。でなので、もうなんかこの仕事してるともう1年に何十回と答えるんですよね。なので、おすすめの作品を教えてくださいはもうね、すっごいね、こういうポッドキャストみたいに自主的でやってることで、な、取り扱いという気持ちがまずなくなっちゃう質問なんですよ。本当にわざわざ聞いてくれたのにごめんなさいね。あともう一つがね、これが結構厄介なんですけど、なんか僕が一緒に怒ってくれるってことがもう分かっていて、こんな社会制度おかしいとか、こんななんかこう慣習のようなものはおかしいみたいなことをなんかこう訴えてくるメールってあるんですよ。で、気持ちすごくわかるし、なんか本当に切実なものだったら僕もちゃんと答えようと思うんだけれど、なんかそれってね、やはりね、傾向と対策なんですよね。なんか僕がやっぱりこの番組で一緒に怒ってくれることによって何かのストレスを発散しようみたいな気持ちがちょっと前面出ちゃってると、ちょっとね、なんか読みづらいなと思うんですよね。まあでも、なんかそのことでね、本当に困ってるんだったら僕はね、なんか知恵を貸そうっていうふうに、知恵を貸すっていうちょっとおこがましいですけれど、僕にできることはしようと思うんでね、まあなんかその辺のね、なんか距離感みたいなものとかっていうのはちょっと考えて送ってくれるとすごく嬉しいです。でね、今日ね、読む、メールはですね、これなんだ、これペンネームが、これ匿名志望の方ですね。28歳女性の匿名希望の方です。ちょっと読みますね。これは、これかな。はい。宇野さんこんにちは。ポッドキャスト再開された後のことで、また宇野さんの話が聞けると思うととても嬉しいです。ありがとうございます。職場の上司との距離の詰め方について相談させてください。私はこの会社に転職して2年目なのですが、入社時が、コロナ禍の最中だったこともあり、歓迎会などの飲み会がありませんでした。私は飲み会が苦手なので、それはそれでいいんですが、私以外の先輩方はよく飲み会や食事に行くらしく、なんとなく寂しいです。仕事上のコミュニケーションは取れているので問題ないのですが、もう少し距離を詰められれば円滑に物事が進むのにと思います。どうすれば、上司との距離が詰められるのか日々悩んでいます。自分から食事に誘えばいいのですが、職場の人々は年が10歳以上上の人が多くて、なかなか勇気が出ません。アクションを起こさないまま2年が経ってしまいました。なんとなくこの子はコミュ障なんだなと思われていて、まあその通りなのですが、あえて放っておいていただいている気もしており、それもそれでありがたいんですが、どんな誘い方ならこのキャラを崩さず距離を詰められるのか、いつも思い悩んでいます。宇野さんだったらどうしますか。まあこれね、まずね、仕事云々は言い訳ですね。これあなたが単に寂しいだけじゃないかなというふうにね、思っております。まあでも気持ちわかりますよね。なんかさ、いわゆるノミニケーションみたいな感じで仕事終わりにうわーってさ、誘われてさ、なんか街に繰り出してさ、まあ大体話題っていうのは職場の人間関係のこととかさ、嫌いな取引先とかさ、なんか嫌いな上司とか、その場にいない人の悪口とかだよね。で、まあそれでさ、まあ、なんかこう結束のようなものはやっぱり固まるんだろうけど、まあ正直いい気分はしないし、僕は今日本社会の一番ダメなところがやっぱノミニケーションだというふうに思います。これはいつも言ってることですね。だから気持ちはすごくよくわかるんだけど、まあ問題はそれであなたが寂しいということですよね。だからノミニケーションとかに巻き込まれたりとか、なんかこう共通の敵とかさ、その場にいない人の悪口言って結束を固めるみたいな儀式に参加したくないんだけれど、まあ適度にちょっとなんか仲良くして寂しくない感じで仕事をしたいっていうのは、まあとても普通の感覚というかね、まあ普通で言い方僕好きじゃないんだけれど、まあ、よくわかる話ですよ。で、これ僕自身がね、 どうしてたかっていうと、僕最後に勤めた会社がね、割とねその辺戦略的に振る舞っていたんですよね。僕ね最初に勤めた会社とかやはりあんまりうまくいけなくてね、やはりさそういうさなんかこう狭い人間関係の中でさ、ボスみたいなやつの顔を立てることが最優先されるみたいなコミュニティに僕全然馴染めなくてさ、もう毎日さおつぼで様にさ宇野くん空気読んでって怒られてさブチ切れてたのね。もう戦争してたわけ、もう毎日で、まああのさ、まあ、この話はこの話で長くなっちゃうんだけど、まあ、それはちょっと置いといてね。で、まあ、そういったことの反省があったから、あの最後に勤めた会社はね、あの僕何度か言ってる通りさ、なんかこうもうその時すでに物書きとしていろんな雑誌に書いていて、でもう0年代の想像力っていう僕のデビュー作の連載も決まっていたのね、 SF マガジンで。でなので、あの転職する時に副業 OK のところを半年ぐらいかけて探して、で僕は転職したんですよ。であの会社がそれを認めてくれてね、あの僕はもうこういう活動をしていますってね、で僕のこのスキルと人脈が御社のこの事業に役に立つと思うから雇ってくださいってね、給料控えめでもいいから、なんか、あの副業を公認してほしいとかね、あんまり重たい仕事持たさないでほしいとか、そういうところと交渉して入ってて、まあ特別扱いされてたんですよ。でもそれはなんかあの多分あの本当会社の経営陣と直属の上司と人事の人しか、まあ、知らなくて、大っぴらにこの人特別扱いして副業を認めてますみたいな扱いってやっぱりなかなかできないじゃないですか。でだからなんかこう浮かないように結構気をつけてたんですよね。なんかあいつ特別扱いされてるらしいぞっていうことが広まると、なんかやっかまれるっていうとちょっと自意識過剰かもしれないけど、あんまりねなんかいいポジションに行かないだろうなって僕なりに考えてね。でね、何やってたかっていうと、なんかねあの恋バナしてたんですよね。なんかすごいミーハーなキャラにして、まあ実際ミーハーなところが僕にはすごくあるからさ、え、まあ、そこ付き合ってんのちょっとありえなくねみたいな感じの、なんかもうすごい恋バナ大好き人間みたいな感じで、あの同世代のね女子がすごく多い会社だったから、やっぱそこのコミュニティに混じってずっと恋バナしてるみたいな感じのキャラクターで、あのずっとやってましたね。なんかね、いや本当、いやまあいろいろありましたよ。なんかすごい楽しいこともあったしね、うっかり上戸彩が好きって言ってすっごいなんかソース感食らったりとか、まあいろんな失敗とかもあるんだけど、まああの基本うまくやってましたよ。これポイントはね、なんか自分にとってあまりストレスではない話題を一個用意して、その話題の時だけちゃんと噛むみたいなキャラになっていけばいいんだと思うんですよ。あのでなのでなんかこうあの触れ合う回路っていうのを確実に一つ確保しておいて、ただそれ以外ではあんまり触れない、なんか飲み会とかに行かないとかランチ一緒に行かないとかね、まあ僕もそんな感じだったんだけど、あの基本あの仕事終わった後僕副業してたんで全然飲みにとか行かなかったんだけれど、あのねこの話題とこの話題とこの話題って、まあ一つか二つぐらい何か決めておいて、その時はもうすごい噛んでなんかバッというふうに楽しく喋るんだけど、なんかこう他の時にはまあちょっと協力みたいなことが僕はいいと思います。でポイントはねもう一つあって、それはねこれ結局ね、あの私はあなたのことを好意的に思ってますとかね、敵ではありませんっていうなんか意思表示が全てなんだよね。なんでみんな雑談したりとかさ、なんかこうさあのほとんど意味もないさ、なんか LINE とかのスタンプとかを交換したりするのかっていうとさ、私はあなたのことを好意的に気にかけていますと、悪意を持ってません、敵意を持ってませんっていうサインを交換していることが人をすごく安心させるからなんだよ。要はそれさえできてれば僕はいいんだと思うんだよ。だから僕は自分の得意な話題を1個か2個なんかこう設定して、その話題の時にはすごい噛んで盛り上がるけど、他はあんまり関わらないぐらいの感じで距離感でやってたけど、それで十分ねなんかこう嫌われなかったというか、ちゃんと仲間認定されてたと思うので、結構それをね実践してもらえるといいかなというふうにあの結構思っておりますので、ちょっとね自分の寂しさにね結構自覚的になってるっていうのはすごくねいいことだと思うんでね、あのストレスにならないようになんかあのケアしてもらえたらいいかなというふうに思っております。はい、で、じゃあこの番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。メールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com uno.slowinternet@gmail.com です。この番組の概要欄にアドレスが書いてあるので、皆さんからのメールお待ちしております。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。宇野恒大でした。